ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今月は日本選択理論心理学会の年次大会でお会いした方にお話を伺っています。今日は大阪のご出身で現在海外で日本語教師をなさっている荒川陽子さんにお話を伺います。荒川さん、今現在住んでいらっしゃるのはどちらですか？
今はタイ、バンコクに住んでおります、は
い、そこでタイの中高生に日本語を教えていらっしゃる。
はい、そうです、
は
い、
で、その前は
4年ほど中国広東省慶州という町に住んで、大学生に日本語を教えておりました、はい、
実際日本語を、まあ、海外で教えてみて、なんか今こう感じることってどんなことですか？
中国人の生徒は本当によく勉強するので、留学経験とか全くないにもかかわらず、大学3年生になるともう喋りたい、話したいっていう気持ちが強いので、日本のドラマやバラエティのテレビをインターネットを通じて見て覚えて使って、時々もちろん間違った使い方はありますけど、よく喋りますね。
これ選択論的に言うと、上司世界の中に日本語っていうのが明確に入っているから、その日本語を身につけるためにいろんな手段を使ってる。それとこう恥ずかしいとかいう思いもなく、ガンガン話してるから身につくっていう感じでしょうか？
本当にその通りなんですよ。黙ってれば私の周りは静かなんです、うん、でも日本人ってバレた瞬間、日本語学科ではない学生さんまでもが、日本人ですか、日本人の先生ですかっていうことですごく話しかけられて、英語で話せる生徒は英語で日本文化であったり、日本の漫画、日本のことを聞いてきたりするので、もう私は学校の仕事が終わったら帰りたいのに帰れないとか思って。
日本と中国の関係っていろんな、ね、見方がされてて、すごく両極端ではあるんだけれども、日本文化っていうものはかなり中国の若い人たちに認められてるんですね。
もうすごいですね、やはり日本人、日本文化、そして日本語ができるからこそ日系企業に働きたいっていう生徒は多かったです。
すごいですね。もうどんどん興味深いお話が出てくるんですが、うん、そんな荒川さんが選択理論を学んでてよかったなって思うことがあるんじゃないかと思うんですが、
やっぱり第一に、授業の中で先生の立場は生徒を評価しなければならないんですね。で、私は受験戦争でテストの数字でやはり評価されてたので、やっぱりすごくストレスだったんですね。でも一生懸命日本語を勉強し、日本語がわからないけどそれでも日本語をやりたいっていう生徒がたくさんいたんです。その生徒に D をつける、 C をつけるっていうことが、何なんだろうこの数字はって思いまして、でもテストはテストでこの点数かもしれないけども、じゃああなたは何が好き、このことについて私に話しかけてごらんって言ってみると、間違いながらも知ってる単語を使って一生懸命伝えようとするんですね、はい、その努力を一つでも多い数字点数を上げたいなって思ったので、もう私が日本語教師の先生となった頃から、全体的に日本語学科の生徒の成績が良くなって、周りの先生からも何をしてるんですかってよく言われるようになりました。
じゃあ生徒たちも評価されてる、認められてるっていうことが自己肯定感につながって学習意欲だとか、
うん、そうですね。だからもう眠たい目をこすってわざわざ私のクラスに来た、それこそ素晴らしい、うん、って思うから、そこにプラスの点数を上げようっていうのは 彼ら彼女たちのモチベーションにもつながるかなって思ったので、きっと選択理論を知らなかったら簡単に落第点を私は上げたと思うし、 D や C を上げたと思うけども、本当はそうされたくないっていう自分の経験が心のどこかにあったから、もう反面教師ですよね。いい教師じゃないかなって、私は私を褒めるようになりました。
素敵ですね、はい、そして日常生活においてはどうですか、海外で暮らすっていうことはやっぱり文化習慣の違いっていうのがあると思うんですよね。
やはり皆さん今もう爆買いをする、誰がっていうと中国人が、はいはい、でもまあ中国人の方々が来てくださるからこそ日本の観光が潤ってるという事実もありながら、街で唾を吐く、並ばなければならないとこう並ばない、もうマイナス点ばっかりが目に入ると思うんですね。それは本当に現地行ってもそのまんまなんですよ。もう何十時間も離れた村から山から降りてきて出稼ぎに来てるっていう人もたくさんいるから、文化がどうこうっていうよりはその人たちの経験でしかものを言わないので、ゴミを捨てる人もいればゴミを拾う人もいる、
同じ中国人でもね。
そうなんです、これが違いなんだな。そこにはもちろん教育を受けている受けていないっていうのがあるんですけども、まあ簡単に言えば日本って狭い国なんだなって思いました。だから北海道から沖縄まで平均的な教育を受けられて、平均的な常識が日本人には身につくけども、13億人いる中国という国土の広さと人口を考えると、平均的な常識を教え込むっていうのは難しいかなっていうのは思ったので、まずは違いを認める、認めたくないものももちろんありますよ。もうでも違うからどこかで仕方がない。選択理論知らなかったら3分に1回切れてたかもしれないです。
それぐらい選択理論によって助けられてる、
うん、そうですね、はあ、
今日は海外で日本語教師をなさっている大阪出身の荒川陽子さんにお話を伺いました。